先週の礼拝に続きまして、ルカの福音書の7章が開かれています。先週は今朝の箇所の直前に記されていました、病気で死にかけていた百人隊長のしもべ、1節から10節までにその出来事が記されていましたけれども、この百人隊長のしもべをめぐって百人隊長をめぐっての出来事からお話をいたしました。イエス様は、確認ですけれども、この異邦人であった百人隊長の信仰に驚かれました。この驚かれたというのは、感動されたとも言える言葉です。感動されたんです、イエス様は。その信仰が一体どのようなものであったか、これも確認ですけれども、2つの点を挙げました。1つ目、それはこの百人隊長が一旦はイエス様にぜひ来てくださいとお願いしていながら、自分自身を見つめていくときに、自分は本当に神の恵みを受けるに値するものだろうか、ふさわしいものだろうか、いや本来とてもふさわしいものなどではない、このことを知り、神の前にへりくだり、来てくださらなくても結構です、ただお言葉をください、この百人隊長の姿勢に表された神の前におけるへりくだった信仰でした。そして2番目の点は一体何かと言いますと、それはただお言葉をください、イエス様の言葉の権威、御言葉の権威を認めた、そのような信仰でした。イエス様はこの百人隊長の信仰に驚かれて、その願いの通りに彼のしもべの病を癒されるという奇跡の技を行いました。病の癒しという奇跡の技がここに記されていました。今朝はそれに続くルカの福音書7章の11節から17節までの箇所ですけれども、この箇所でもやはりイエス様は奇跡の技、一つの奇跡の技を行われます。しかも今度の場合のそれは、すでに先ほど知識の東兄弟が読んでくださいました通り、死んだ人をよみがえらせるという、まあにわかには信じられないような、そのような奇跡の技でした。でも奇跡というわけですから、まああり得ることではなくて、どちらもまさにこの病の癒しも、そして死んだ人をよみがえらせるというこの技も、あり得ないことが起こったからこそ、それが奇跡と呼ばれ、このように記されているわけです。2つの奇跡の出来事がここに並べて紹介されました。でもですね、この2つの出来事をめぐっては非常にですね、対照的なことがあります。この病の癒し、百人隊長のしもべの病の癒し、そしてこの一人の青年のよみがえり、この青年を生き返らせるという奇跡、この二つの奇跡をめぐる非常に対照的なことは一体何か、今朝はこのことを考えていきたいと思っております。そしてこの対照的なこと、それは私たちにとってキリストとは、そして神とは一体どのようなお方なのか、この理解とも大きく関わることです。それでは、対照的なこととは一体何か、このルカの福音書7章11節から17節まで、この箇所からお話をしていきたいと思います。まずはこの場面が一体どのように始まっているか、もう一度確認をしてみたいと思います。今朝の最初の箇所の11節、ルカの福音書の7章の11節、この箇所をご一緒に声に出してお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の7章の11節、はい。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。この直前まで、7章の10節までの箇所で、もともとイエス様がおられたのはガリラヤ湖の湖畔のカペナウムという町でした。カペナウム。 イエス様はこのカペナウムとは別のナインという町に行かれたというのがこの冒頭です。まあ、聖書の後ろにですね、地図がついておられる方は後で確認をしていただきたいと思いますけれども、このナインという町はカペナウムの町から南西、南に行って、そしてちょっと西に行った約ですね、30キロから40キロ行った町なんです。まあ、約30キロから40キロ、もちろんこの時代徒歩で進むわけです。ですからそれは半日から1日かかる道のりです。そしてイエス様、ルカはですね、この福音書を記したルカはイエス様がただ行ったと報告をしているのではなくて、一番最初にですね、それから間もなくという言葉を用いています。それから間もなく、あの百人隊長のしもべをめぐる出来事からすぐに間もなく、イエス様はゆっくり休む間もなくナインへとその足を向けられました。まあ、米印がついていまして、11節の米印のところには異本で翌日とするものもあると書かれています。まあ、確かにですね、翌日とも訳すことができる言葉ですけれども、もともとのここの言葉はすぐに、そのことを強調する言葉です。すぐに、もともとですね、山上の説教、あの山の上での説教をしました。そしてイエス様は疲れていたはずです。しかしそのイエス様を休ませることなく、百人隊長のしもべの癒し、この出来事が起こりました。しかしイエス様はさらにゆっくり休むこともなくナインへと向かわれるんです。この旅の目的が一体何であったのか、何のためにイエス様はナインへと出発されたのかということについては、ここにも記されていません。それはイエス様だけがご存知でした。この時、弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行ったと書かれていますけれども、弟子たちも、そしてこの大勢の人の群れも、イエス様が一体なぜナインへと向かわれるのか、おそらく不思議に思ったのではないかと思うんです。約30キロから40キロ、半日から1日の道のりを歩いて、そしてナインの町へと向かわれたイエス様一行を、そこで待ち受けていたのは一体何であったのか。それは深い悲しみでした。イエス様とその一行を待ち受けていたのは、ナインの町で待ち受けていたのは深い悲しみでした。12節、ルカの福音書の7章の12節もご一緒にお読みしたいと思います。一体そこで何があったのか。12節です。はい。イエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。はい。イエス様は町の門に近づかれました。ナインの町へとやってきたイエス様一行がそこで遭遇したのは、葬儀の列でした。お葬式の列です。お葬式です。人の死を悼むお葬式、葬儀、まあ、漢字ではですね、葬式というのは葬る式と書きますけれども、まあ、この習慣はですね、国や地域によって様々です。私たちの社会ではどうでしょうか。まあ、通常であるならば前夜式、そして次の告別式、2日から3日ほどかけて死んだ人を葬る、痛む時を持つわけです。昨年訪れましたフィリピンでは、ちょうど私たちが行った時に一人の方の葬儀が行われていました。まあ、葬儀が行われていたといってもですね、そのフィリピンでは、まあ、その地域では、少なくともその地域では約1週間ですね、葬儀が続けられるということでした。1週間の間、死んだ人を、亡骸をですね、その部屋に置きながら家族たちが集まって、そして近所の人たちが集まってその死を悼み続ける、 私たちはですね、ちょうどその1週間のうちの一日一晩、その葬儀に参列と言いますか、私たちもその場に行って、そしてご家族の方、ご遺族の方々と話をして賛美を捧げる。そしてエリック牧師のメッセージを聞く。共に御言葉から教えられる。そのような時を持ちました。フィリピンではですね、約1週間の間、ほとんどですね、家族は眠ることなく、次々と訪れる方々を迎えるそうです。では2000年前のイスラエル、このイエス様の時代のイスラエルは一体どのような葬儀を行っていたのか。どうやらそれは、死ぬとすぐに、その死が確認されるとすぐにその日のうちに運び出され、そして墓に葬られるというそのような習慣だったようです。しかし人々はその遺体を墓に運ぶまでのその間に、その死を悼み、やはり葬儀の時を持っていました。ここで町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。ただ母親に付き添っていたわけではない。この母親を中心とした町の人たちが、この亡くなった青年の葬儀を行っていたということです。大勢の人に見守られながら、遺体は墓まで運ばれていきます。そしてもう一つ、習慣として、この葬儀の行列の先頭を進んだのは、死んだ人の家族、この場合、母親、その人でした。このナインの町とは、今も現存している町です。2000年前の町がですね、残っている。もちろん、その当時の建物などはもう崩れて、その上に新しい町が建てられているわけですけれども、現存している町だそうです。そしてこの町の北側の入り口付近には、入り口付近からは当時のお墓が発掘されているそうです。それももう遺跡となっているわけですけれども、北側の入り口のところに昔のお墓の遺跡が発見されています。イエス様は北のカペナウムの町から南に下ってこられました。そしてこのナインの町では、その北側にお墓がありました。まさにですね、地理的な条件がこのルカの福音書の7章に書かれている通りなんです。カペナウムから下ってこられたイエス様が、まずその町の入り口で遭遇したのは葬儀。葬儀の列でした。死とは、いやおうなしにその人と、また残されたものとを引き離すものです。そして多くの場合、この死というのは悲しみを伴うものです。親しかった存在の死であれば、それはなおさらのこと。その悲しさや寂しさというものは深いものとなるわけです。私たちがこの地上で生き続けるということは、数多くの死を経験し続けるということでもあります。そしてやがて最後に、私たちは例外なく自分自身の死と向き合って、そしてこの地上の生涯を終えていくことになります。この時イエス様が遭遇された死、この死に伴う悲しみや寂しさというもの、悲しむ人々の姿を決してですね、ルカは詳しくは記さないんです。どのような悲しみの様子であったか、そのようなことは、ルカは詳しくは記しません。でも、その代わりに、ルカが記しているのは、この時亡くなったのが一体誰であったか、そして残されたのが一体誰であったのか、ということです。簡潔に、しかしはっきりとそのことをルカは記すんです。先ほどご一緒にお読みした通り、12節に書かれていますのは、この時亡くなったのはやもめとなった母親の一人息子であると紹介されています。やもめとなった母親の一 一人息子。残されたのは一体誰か。やもめとなった母親です。これをより詳しく分かりやすく訳すならば、やもめ、夫に先立たれてやもめとして生きてきた母親、女性です。すでにこの女性は、それがどれだけ前のことかは分かりません。でも夫との死別を経験していました。そして今彼女はまたもう一人、家族の死を味わうことになったわけです。しかも死んだのは彼女の一人息子です。たくさんいる息子の中のうちの一人ではない、一人息子、ただの息子ではなく、いやもちろんたくさんいる中の一人であったとしても、その悲しみは深かったと思いますけれども、しかし、ルカがはっきりとここに記すのは、それが一人息子であったという事実です。そしてさらに、後のイエス様の呼びかけの言葉から、この亡くなった息子がもう年配になっていた。母親も子供ももう年配になっていた、そのような親子ではなく、まだ若い青年であったということがわかります。若い青年であった。私たちは20代を考えるかもしれない。しかしそれはまだ10代の若者であったかもしれない。あるいはまだ子供と呼べるような、そのような若者であったかもしれない。その悲しみの様子は具体的には書かれていません。ただ、13節からわかるのは彼女が泣いていたということです。泣いていたという事実です。イエス様はこの母親に対して、泣かなくてもよい。そのように話しかけられています。行列の先頭を進んできたこの母親は、悲嘆に暮れて、そして悲しみのうちに寂しさを覚えながら泣いていた。どうして彼女の息子が死んだのか、それが事故であったのか、それとも病気であったのか、死因というものはどこにも書かれていません。でもこの女性の悲しみというものが私たちにですね、静かに静かに迫ってくるように思うのです。死というのは、ある意味私たち人間が経験する不条理や悲しみというものを代表する、そのようなものではないかと思うんです。突然の思いもよらなかった出来事に遭遇するとき、あえてこんな言葉を使うならば、まるでそれは運命に翻弄されている。運命に翻弄されている、そのようにさえ思える。不条理、このような不条理を経験するとき、私たちの口から出てくるのは、なぜこんなことがという言葉ではないかと思います。なぜこんなことが。もちろん私たちは頭では、背後には神がおられる、運命ではなく全てのことは神が支配しておられる、そのように頭で理解していたとしても、私たちの感情は追いつくことができずに、そしてその悲しみは決して否定することができずに、なぜこんなことが、そのような言葉を口にするものです。私たちが目の前に起こること全てを理解するということはありえないことです。私たちは物事の全てを理解するということはできない。いや、むしろ私たちが理解できることなど、ほんのわずかなことではないかと思います。私たちに理解できない、そのことを前にして、なぜこんな不条理が、私たちはつぶやくものです。自分の思いとは異なる現実の前に自分の無力さをかみしめて、悲しみを、そして痛みを覚える。しかし、今朝の箇所、このルカの福音書の7章の11節から17節までのこの箇所、イエス様がこの時触れられたのは、まさにその人の悲しみ、不条理の前における悲しみというものでした。もう一度13節をご覧ください。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。主はその母親を見てかわいそうに思い、かわいそうに思い。 このかわいそうに思いと訳されているのも特別な言葉です。新約聖書にもほんの数箇所しか登場しない言葉です。そしてその数箇所、多くの場合やほとんどの場合、それは神が人をかわいそうに思う、別の箇所では深く憐れまれる、その姿を表しています。神が人を深く憐れんでおられる。イエス様が羊飼いのいない羊のようにさまよっている人々を見て深く憐れまれた、かわいそうに思われた。あるいは放蕩息子の父親がボロボロになって自分のもとに向かってくる、その自分の息子を見てかわいそうに思った、深く憐れまれた、そのような場面で使われている言葉です。これはただ頭でああかわいそうだなと、悲しそうだな、かわいそうだなと思うというよりも、それは深く憐れむというのは体の内側から湧き上がってくるような憐れみ、この憐れみを表す言葉です。もともとは内臓と同じような、そのような語源が使われている言葉、それがこのかわいそうに思う、深く憐れむという言葉です。体の内側から、内臓の内側から湧き上がってくるような、その憐れみを覚えられたイエス様です。単に同情するということだけではなくて、人の痛みや悲しみをご自身の身に受けられて、そして共有された、それがイエスキリストのこの時のお姿でした。イエス様はこの名前も記されていない一人の女性の悲しみをその身にそのまま受け止め、そして共有されました。そしてもう泣くしかできないこの女性に対してかけられた言葉が、泣かなくてもよいというものだったんです。続くイエス様の行動とその結果が14節と15節に記されています。この箇所もご一緒にお読みしてみたいと思います。ルカの福音書の7章の14節と15節、はい、そして近寄って神に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。イエスはですね、棺に、棺に近寄って手をかけられました。私はですね、最初にこの棺、棺というものの形をですね、考えているときに、どうしても私たちがですね、この日本の社会で目にする棺というものを考えてしまいました。上に蓋がついていてですね、そして死体が覆われている、もう完全に入れられている棺ですけれども、そのような棺だとですね、この青年が起き上がった時に頭をぶつけてしまうんではないかななんて、こうどうでもいい心配もしてしまったんですけれども、ただですね、当時のこのイスラエルの時代の棺、この棺とは、棺とは、蓋もなく遺体がむき出しになっているような簡単なものだったようです。あるいはその遺体はぐるぐるとですね、雨布で、包帯で、布で巻かれていたと思われます。ですからイエス様が棺に、棺に手をかけられたというのは、ただ棺に触られたというだけではなくて、その遺体に触れられたということになると思います。実はですね、このイエス様が棺に、そして遺体に触れられるというこの行為は、ユダヤ人にとっては考えられないことだったんです。旧約聖書の民数記には、このような教えがあります。死体に触れてはならない。その墓、墓に触れてもならない。骨に触れてもならない。もし触れるならば、そのものは一週間汚れる。家族や、あるいは担いでいた人は仕方がないかもしれません。でも、他の人は決して自ら遺体や棺に、棺に触れようとはしなかった。それがユダヤの文化でした。でもイエス様はですね、自らです、棺に近寄っていて、そして手をかけられるんです。そして命じる言葉は、青年よ、起きなさい。青年よ、あなたに言う、起きなさい。まるで寝ている人を起こすかのように、 イエス様は板に向かって声をかけられるんです。私もですね、時々礼拝の中で青年よ起きなさいとも言いたくなる時がありますけれども、まるで寝ている人を起こすかのようにイエス様は遺体に向かって声をかけられ、そしてその呼びかけに従ってこの死んだ青年が生き返ったということがここに記されています。この奇跡の技に対して、いや実はまだ死んではいなかったのではないか、仮死状態だったその青年が息を吹き返したんじゃないか、そのように理解しようとする人に対してでしょうか、この福音書の著者であるルカは、彼は医者です。医者であったルカははっきりとこの青年が死人であった、その死人が起き上がってものを言い始めた、死人であったということを強調して、そして本当に生き返った証拠にものを言い始めたということを記しています。人間にとって、私たち人間が経験する不条理、さまざまな悲しみ、痛みの象徴、代表であるように思われる、そのような死、この死をも支配しておられる神の力がイエス・キリストを通して表された瞬間でした。それがこの青年のよみがえりという奇跡の技のドラマシです。私は冒頭でこの奇跡の出来事と直前の7章の1節から10節に記される出来事が非常に対照的な面を持っているということをお話をしました。何が対照的なのか考えてみたいと思います。何がそれほど対照的なのか。7章の1節から11節までの場面、この百人隊長のしもべの場面、イエス様のもとに届いたのは一つの強い願いでした。百人隊長自身による、私のしもべを助けてください、助けに来てください、声をお言葉をください、この一つの強い願いでした。そしてまたこの百人隊長を慕う、百人隊長の求めに応じて自ら進んでイエス様のもとにやってきたユダヤの長老たちのその願いでした。彼のしもべを助けてあげてください。これは言うなれば願いという言葉を今私は使いましたけれども、百人隊長の祈り、そして長老たちの祈りではないかと思うのです。この祈りと、そして祈るその信仰に応えてイエス様は奇跡の技を行われました。今朝の箇所はどうでしょうか。ここでは誰もイエス様に願っていないんです。ナインの町からわざわざ使いがやってきて、30キロ40キロ歩いてナインの町から使いがやってきてイエス様に頼んだわけではないんです。ないんですと言ってしまいましたけれど、ないんです。今朝の箇所の冒頭にあった通り、周りの人はなぜだか理由はわからなかったかもしれない、でもイエス様自らがその歩みをナインの町へと受けられました。そしてこの葬儀の列と出会ったその場面においても、誰かがイエス様にこの死んだ青年を生き返らせてほしいと頼んだわけでもありません。でもイエス様は自らこの女性の悲しみを深く憐れみ、そして奇跡の技を行われました。先週の箇所と、そして今週の箇所と、この二つの奇跡の場面、この出来事を照らし合わせて考えていくときに、よりイエス・キリストというお方についての理解が深められていきます。確かにイエス・キリストは祈りと信仰に応えてご自身の技を行われるお方です。ですから私たちは信仰を持って心からこの神に向かって祈ります。神様は私たちが祈るその信仰を喜ばれるお方です。でもそれだけではないんです。イエス様はですね、何も、はい、こういう願いが来ました、こういう祈りが来ました、だからその願いの通りに応えます。 まるでですね、ボタンを押せばその通りの飲み物が転がり出てくる自動販売機のような、そんな機械的な存在では決してないんです。今朝の箇所に明らかにされているイエス・キリストとは、私たちがたとえ祈ることさえできないような状態にある、そんな時でもその痛みや悲しみを深く憐れみ、自らも近づいてくださり、そしてその痛みに触れてくださり、絶望ではない希望を与えてくださるお方です。皆さんは祈ることさえできないような、そのような状態を経験されたことはないでしょうか。どう祈ったらよいかさえわからない、あまりの悲しみのゆえに、突然の出来事のゆえに、どう祈ったらよいかさえわからない。しかしこの母親の前に歩み出られたイエス・キリストは、今も生きておられるお方です。十字架上で死なれました。しかし3日目によみがえられ、今も天に昇り、今も生きておられるお方です。あなたがどのように祈ったらよいのかわからない、そんな時でさえ、あなたという存在、そしてそのうちにある思いを、あなた以上にすべてご存知であり、深い憐れみを持ってあなたを取り出し続けてくださる、それがこのイエス・キリストというお方です。私たちにもたらされた救い、もたらされる救いということを考えるときに、そのことははっきりと表されています。ローマ人への手紙5章8節でパウロはこのように書きました。ローマ人への手紙5章8節です。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちのうちの誰も、私の罪のためにキリストに十字架にかかってください、そのようにお願いした者はいないんです。私たちの誰もですね、私が罪人だということに気がついて、このためにイエス様、どうか今から十字架にかかってくださいと、そのようにお願いした者はいないんです。でもキリストは、私たちが、あなたがまだ自分が罪人である、神の前における罪人であると気づいてさえいない、その時にもうすでにあなたの罪を背負い、十字架上で死んでくださった、それがこのイエス・キリスト、そして私たちにもたらされる救いの始まりでした。もうすでにイエス・キリストを信じているというお方、皆さんお一人お一人、しかし皆さんがですね、信じるという告白をする前から、もうすでにキリストの憐れみはあなたに向けられていた。そしてそのキリストに出会ったその時に、あなたはこの方こそが私の救い主です、そのような信仰の告白へと導かれたのではないでしょうか。あるいはですね、まだ信じてはいない、今求めている、求め始めているという方々もいらっしゃるかもしれません。しかしあなたが求め始めるその前に、もうすでにキリストは確かにあなたのためにその罪を負い、十字架上で死んでくださいました。私たち以上に、あなた以上に、その存在をも、自分でも理解できないような、その自分自身という存在をも、あるいは悲しみのその深みにまで触れてくださり、すべてをご存知で、そしてその悲しみをも、痛みをも、そして罪をも、その身に背負ってくださる、負ってくださる、それが私たちの救い主、あなたの救い主、イエス・キリストです。今朝の説教の最後に、この出来事を目撃した人々の様子に注目してみたいと思います。 16節と17節をご覧ください。私がお読みします。人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れたとか、神がその民を顧みてくださったなどと言って神を崇めた。イエスについてこの話がユダヤ全土を周りの地方、ユダヤ全土と周りの地方一帯に広まった。人々は恐れを抱き、そして神を崇めました。当然のことではないかと思います。目の前で死んだ人がよみがえる、生き返るという、そのような技を目撃した彼らが恐れを抱き、そして神を崇めたのは、そこに神の力を見て崇めたのは当然のことではなかったかと思います。そしてこの驚きは瞬く間に辺り一帯に、ユダヤ全土に広がっていきました。彼らは口々に叫びました。大預言者が私たちのうちに現れた、神がその民を顧みてくださった。彼らははっきりとこのイエスというお方がどのようなお方なのか、一体何者なのかわからないんです。しかしはっきりとイエスが一体誰なのか何者なのかわからないまま、彼は大預言者ではないか、あるいは神がその民を顧みて送ってくださった、そのような存在ではないか、口々にですね、その様子を伝え、そして証しし、イエスに対する噂が広がっていきました。今週の御言葉には、何週間か前にも挙げました、あのイエス様の筆頭弟子であったペテロの信仰告白の言葉を選びました。この箇所からはちょっと離れた箇所なんですけれども、もう一度ですね、ペテロの信仰告白の言葉を選びました。今朝もですね、私たちは共にこの礼拝に集うものとされました。先ほど男性の方々がメイクアスワンというゴスペルの賛美を捧げてくださいました。メイクアスワン、私たちを一つとしてください、私たちを一つとしてください。ますます私たちは罪ゆえにバラバラとなっていくこの世界の現実を目の当たりとしています。和解とは正反対の方向へとますます広がっていくこの世界の現実を目の当たりにしています。私たちの個人的なレベルでも、さまざまなところで私たちは罪ゆえの痛みを経験し、一つとなれないこの痛みを経験しています。しかし私たちを一つとすることができるのはただ一つ、メイカスワン、キリストによってのみ私たちは一つとされることができるんです。私たちは同じ信仰の告白によって一つとされ、そして共にこの礼拝に集うものとされます。イエス様はこの人々たちと同じように、あなたにとって決して不確かなお方ではありません。この人々にとって、この当時の人々にとってイエスとは一体何者なのか、不確かなことであったかもしれません。しかしあなたにとってこのイエス・キリストは決して不確かなお方ではありません。このお方こそがあなたの救い主です。あなたは神のキリストです。あなたこそが神から使わされた救い主、私の救い主です。心からの信仰の告白と賛美を捧げてまいりましょう。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。この礼拝に集いましたお一人お一人、それぞれの場所からそれぞれの思いを持ってこの礼拝へと集われています。 求めるもの、またすでに救いを知ったもの、さまざまです。しかし神様、あなたは等しくお一人お一人に望まれていることを思います。私たちのすべてを知り、私たちが求める前からもうすでに私たちを憐れみ深く憐れんでくださるお方であることをありがとうございます。感謝いたします。どうかお一人お一人のうちにさらに主の御業を成してください。私たちは確かに死へと向かうものかもしれません。しかしキリストが主をもう支配しておられるお方であり、確かに地上の生涯を終えていく、しかしそれで終わりではなく、キリストが与える永遠の命がある、このことを知ってキリストに従うものと変えてください。あなたの憐れみによって成し遂げられた罪の許しを心から感謝することのできるものと変えてください。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。